手先が器用、編みかご。植物の皮で編み込まれたかご。調査の結果、竹笹類でできているということが分かりました。コメント。編みかごは上段、中段、下段、底部分と太さの違う材料で編み方を変えて作られていたよ。とっても手先が器用だったんだね。写真です。黒っぽい色をした編みかごの一部分で横幅 5.1 センチと書かれています。編みかごは幅5ミリ足らずの細長い植物の皮を縦に12本、横に6本並べ交互に編み込んだものです。もう一枚編みかごが出土した時の状態を写した写真もあります。写真終わり。たくさんの丸い模様は何のため？勃骨。鹿の骨で占いの道具として使ったもの。弥生時代に中国大陸から日本列島に伝わったとされています。コメント。鹿の肩の骨などに焼けた棒を天井に押し付けて、どんな色になるか、ひびがどう入るかを見て占いをしたと考えられているよ。2000年前の人たちも私たちと同じように祈りや占いをする心を持っていたんだね。勃骨の写真です。細長い逆三角形をした鹿の肩甲骨です。縦 19.3 センチ、幅は一番広い部分で約8センチ。表面には焼けた棒を押し付けた後の黒い点が20個近く見えます。写真終わり。小銅鐸。祭りで使われた道具の一つ。内部の形から音を鳴らすものと考えられています。コメント。ほぼ完全な形で出土した貴重な例だよ。県内では3個見つかっていて、なんとこのうちの2個が海老名で出土したんだ。小銅鐸の写真。上に半円形のつまみがついた釣り鐘型の小さな銅鐸です。縦 8.1 センチ、横 4.1 センチ。本体の上部に2つの穴が開いており、表面は6章のため青緑色になっています。写真終わり。河原口防獣遺跡出土品、神奈川県教育委員会所蔵。写真、神奈川県教育委員会提供。弥生時代といえば、河原口防獣遺跡から発見されたものなどから、当時の人々の暮らしを想像し、弥生時代の特徴をおさらいしてみよう。何年前のこと？紀元前5世紀から紀元3世紀頃とされる。科学的測定により、始まりが紀元前10世紀まで遡るという見解も。土器。弥生土器はデザインがシンプル。縄目模様の縄文土器よりも薄いものが多く、土器を作る技術が進化していたことがわかる。貯蔵用の壺や食べ物を盛るための高つきなど、この時代から各用途ごとに種類が豊富になる。高つきの小さな写真です。浅いお椀の形をした器に高い足がついたものです。足の部分に穴が一つ開いています。写真終わり。暮らし。稲作文化が大陸や朝鮮半島から伝わり、水田耕作を始めたのもこの時代とされている。同時に稲作に使う農具も発達した。建物。地面を掘りくぼめて柱を建てる形の縦穴式住居に住んでいた。河原口防獣遺跡からは、はしごやネズミ返しが見つかっていることから、稲を保管するための高床式倉庫が建っていた可能性も。心。占いに使用する勃骨やアクセサリーの勾玉、ガラス玉も見つかっている。海老名にも卑弥呼のように祈りやまじないをする人がいたのかも。 インタビュー、公益財団法人神奈川考古学財団、池田治さん。弥生時代の文化についての研究が専門。河原口防住遺跡の発掘は驚きの連続でした。今まで多くの発掘調査を行ってきましたが、河原口防住遺跡のように掘っても掘っても縦穴式住居跡が重なって発見されるのは珍しいです。これは時代を超えて何度も繰り返しこの場所が使い続けられたことの証拠といえます。それだけこの土地が魅力的な場所だったということでしょう。また発見された弥生時代の川の跡は、現在の地面から3メートルから8メートルも下に埋まっていました。こんなにも深い場所に昔の川があったことに驚き、印象的です。川の跡の発掘調査で、普通の遺跡では滅多に残らないような木器や木の器、骨格器、骨、角、器などが出てきたときは、2000年前の宝物を発見したように感激したのを覚えています。写真です。作業着にヘルメット姿で現場に立つ池田さんです。横には三脚に乗せた測量計、奥の方には大型の工事用機械などが見えています。遠くには山も見えます。写真終わり。第37回温古館企画展、河原口防住遺跡展、大山を望む弥生の村。展示、期間10月19日木曜から12月10日日曜。場所温古館、費用無料。その他、展示作業のため10月17日火曜、18日水曜、12月11日月曜、12日火曜休館。展示解説。展示担当者、発掘調査担当者池田治氏による解説を行います。日時、1、10月21日土曜、2、11月4日土曜、3、29日水曜、10時から11時。なお、3の29日水曜は展示担当者による解説のみ。定員先着50人、費用無料、申し込み当日直接会場へ。ワークショップ、費用無料、当日直接会場へ。日時、1、弥生時代の拓本で缶バッジ作り。10月21日土曜、11月4日土曜、9時から12時。2、スタンプで特製ポストカード作り。10月21日土曜、11月4日土曜、29日水曜、9時から12時。3、タゲタ体験、展示中毎日。定員1は先着50人。3つの出土品の写真です。1つ目、壺型の弥生土器。首が細く下半分が膨らんだ形で、口の部分には模様らしきもの、表面には青やオレンジなどの彩りも見えます。2つ目は土を慣らすために使われた横長のフォークのような形の板です。中央に柄を通す穴が開いています。3つ目は四角いタゲタ。4つの小さい穴が開けられています。写真終わり。種、昆虫、網かごから見た弥生時代の暮らし。河原口防住遺跡の自然科学分析をした植物考古学の研究者による講座です。日時、11月5日日曜、14時から15時45分。場所、市役所401会議室。対象、中学生以上の方。定員、先着100人。講師、 株式会社パレオラボ、明治大学黒曜石研究センター佐々木由香氏。費用無料。申し込み10月2日月曜から電話で教育総務課へ。弥生の村に鉄が来た。河原口防獣遺跡の鉄布はどこから来たのか。河原口防獣遺跡から出土した弥生時代の鉄布を中心に、事例発表、講演、討論会を行います。日時、11月23日木曜祝日、10時から16時30分。場所、海老名市民活動センター、ビナレッジ。対象、高校生以上の方。定員280人。講師、文化庁記念物課埋蔵文化財部門、主任文化財調査官、根木田義雄氏。専修大学文学部歴史学科教授、高久健二氏など。費用無料。申し込み、10月2日月曜から、1、行事名、公開セミナー。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、電話番号を記入し、神奈川考古学財団ホームページ、催し物参加申し込みフォーム、または、メール、往復はがき、ファクスで、公益財団法人、神奈川考古学財団本部、公開セミナー2017係へ。ホームページ、http://www.kaf.or.jp/。e メール、普及、fukyu@kaf.or.jp。 郵便番号 232-0033 横浜市南区中村町 3-191-1 電話 045-252-8689 ファクス 045-261-8162 31日火曜筆着。応募多数の場合は抽選。その他、申し込み者全員に受講可否の通知を送付。車椅子、磁気ループの利用希望者は申し込み時にお知らせください。